everyone.
おはようございます。
I would ask that you open your Bibles again.
まず聖書を開きたいと思います。
To 1 John chapter 4.
今朝の聖書朗読だったところです。第一ヨハネ。
Chapter 4 verses 9 to 11.
第一ヨハネの4章。9から11
We already read it, so I'm not going to read it again.
先ほど読みましたので、今は読みませんけども。
But as we go through the sermon today, you can look and listen.
今日のお話を聞いていただくにあたって、この歌詞をちらちらと見ながら聞いていてください。
I did not enjoy the 1960s.
1960年代。私はあまり、その年が好きではありませんでした。
It was a crazy decade.
この年というのは結構狂ったような時代でした。
Vietnam War.
ベトナム戦争があり。
You know, the hippie movement.
ヒッピーが流行り。
And the hippie movement, it was many millions of young people looking for love.
もうヒッピーのその何100人という人たちが何千人でしょうか。この愛を求めて暮らしていたんです。
And some of them grew up into adults, and they're still looking for love.
その時代、青年だった人たちは今では大人なんですが、今でもこの人たちは愛を求めています。
What is love?
愛とは何でしょう。
Someone wrote a song. What the world needs now is love.
ある人はこんな歌を書きました。このように今必要なのは愛であると。
We hear a lot about love in church.
教会では愛という言葉よく聞きますね。
What does it look like?
愛ってどんな感じなんでしょう、形なんでしょう。
What color is it?
何色なんでしょう。
What does it smell like?
どんな匂いがするんでしょう。
What we read today in 1 John is a definition of true love.
先ほどお読みいたしました第一ヨハネの4章にはこの誠の愛とはどういうものかという定義が書かれています。
That kind of love does not depend on circumstances.
このような愛は状況に左右されることがありません。
It doesn't say, if you're nice to me, I'll like you.
それからもしあなたが私のことを好いてくれたら私もあなたを愛すわよという条件付きでもありません。
But if you're mean, I will never love you.
でも私に意地悪をするんだったら絶対愛してやらない。
The love of God doesn't depend on circumstances.
神様の愛とは状況に左右されないんです。
Most of us know that Greek word agape, that kind of love.
今ここに集まっておられる皆さんの多くはアガペという言葉をご存知だと思います。
That love is the character of God.
このアガペという愛が神様の品性であるこの愛なんです。
And that is the kind of love that human beings need.
そしてこのアガペの愛が人間に必要な愛なんです。
It is not a temporary love.
この愛は一時的なものではありません。
It is a love that never changes.
また決して変わることのない愛なんです。
It doesn't disappear.
消えてしまったりしないんです。
It doesn't decrease or run out.
それからこの愛がこう少なくなってきて、しまうということもないんです。
And the best part about that love.
そしてまあ一番のいいところはですね。
It changes human hearts.
人間の心を変えてしまうということなんです。
For empty hearts, it will fill it.
心が空っぽであれば、その心を満たしてくれます。
It will change the mean heart to a kind, gentle heart.
意地悪な心から親切な優しい心に変えてくれます。
What does it look like?
さあこのアガペの愛っていうのはどんなんなんでしょう。
I brought with me today several photographs.
今日いくつかの写真を持ってきました。
Word photographs.
この写真とは目に見えるものではなくて言葉の写真です。
So I'm not going to show you something printed on paper. Not that kind of photograph.
ですのでこの紙に印刷された写真はお見せしませんが
Pictures in a story.
お話の中でその写真をお見せいたします。
So I have several stories that illustrate what that love looks like.
今日はいくつかのお話をいたします。その中にこのアガペの愛とはどういうものかということをお見せいたします。
Love that is concerned for someone else more than for itself.
この愛とは自分よりも他の人に対するもっと強い愛なんです。
Not long after the Japanese attack on Pearl Harbor,
日本軍が真珠湾を攻撃してその後、
A very bold, daring plan was put into action.
米軍によってとても凄まじい激しい計画がなされました。
By the American military.
米軍がこの大胆な戦略を、計画したんです。
And I can see we have a few people here today who will remember that.
その当時のことをまだ覚えていらっしゃる方が何人かこの場にいらっしゃるかもしれません。
The U.S. was attacked.
アメリカは、攻撃されたんです。
Pearl Harbor.
真珠湾攻撃ですね。
What could they do?
さあ、どうすることができたんでしょう。
How could they attack Japan?
どうやって日本を攻撃すればいいんでしょう。
Because it was too far away.
なぜなら日本はアメリカからはとても遠かったので。
And if they tried to go closer, they would be discovered and probably the ships would be sunk.
日本に近づこうのものならば、まあ途中の海で日本から攻撃されて海を、船が沈没してしまうでしょう。
Now the Japanese military leaders, they knew that.
一方、日本軍はこのことをよく知っていたんです。
So they thought, Japan is invulnerable. We will never be attacked.
ですから、日本は不死身である。決して攻撃なんかされないと信じていたんです。
So this plan that the Americans came up with was to launch 16 B-25 bombers from an aircraft carrier.
というわけでアメリカが考え出した戦略はこういうものです。空母から16機の、
B25
これを空母から、起動させるというものでした。
The name of the ship they used, one of the ships was the USS Hornet.
そのために使われた船の名前は空母艦ホーネットと言います。
If you go to California todayYou can visit that ship. It's now a museum.
カリフォルニアに行きますと、この船が、博物館に、収められています。
So those bombers would, the ship would get close enough to Japan to launch the bombers and they would bomb military targets.
というわけで、このアメリカの空母艦は日本にできるだけ近づいて、そしてそこから B-25 を発射させるんです。
The damage would not be very great.
で、そこから攻撃をするんですが、この攻撃のダメージというのはさほどありません。
But it would do something to Japanese morale.
でも日本人のこのやる気といいますか、戦気といいますか、そういうものに、ダメージを与えることができるんです。
And it would do something to boost American morale.
そしてそうすることによってアメリカ国民のこの戦気を高める。
The plan worked.
こういった作戦だったんですが、この作戦はまんまと成功しました。
It became known as the Doolittle Raid.
そしてこの戦略のことを Doolittle 空襲という名前が付けられました。
Named after Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle. He was the head of the plan.
この作戦のリーダーであったドゥ・リトルさんの名前を取ってこの名前になったんです。
After the bombing was carried out, the planes continued flying towards China.
さあ、日本を空爆した後、飛行機は、やっとの思いで中国まで行きました。
And unfortunately, most of them ran out of gas.
でも残念なことに、ガソリンが切れてしまい、
But most of the planes made it to China.
なんとかやっとの思いで中国に着陸することができたんです。
8 of the crew members were captured by Japanese military.
ところがそのうちの8人は日本兵によって捕虜となりました。
Among those captured was a man called Jacob DeShazer.
さあこの8人の中にジェイコブ・デセイジャーという方がいました。
His plane was the last plane to leave the ship, the Hornet.
彼の飛行機はこの空母艦ホーネットから一番最後に飛び立った飛行機でした。
And, you know, he had joined the military after Pearl Harbor because he hated Japanese.
このデシェーザーさんは、日本に対する憎悪の念に駆られて軍に入隊した人でした。
And, after he was captured and sent to a prison, he hated them even more.
そして中国で捕らわれの身になってこの捕虜収容所にいたわけですが、そこにいる間、日本に対するこの憎悪はますます強まっていきます。
The prisoners were half starved.
なぜなら、この捕虜たちは、もうこの飢えとですね、
severely mistreated, tortured.
それから、まあ、ひどい扱い、この拷問を受けたからなんです。
By the prison guards.
この捕虜収容所の監視官によっていろんなひどい扱いを受けたわけです。
And then one day the prisoners were suddenly given a pile of books. Here's some books.
そんなある日、この捕虜たちは読書をするための本が与えられます。
Maybe one of the guards realized that they are very bored. Let's give them something else to do.
おそらくこの監視はですね、彼らはもう退屈しているから、まあ本でも与えとけばいいだろうと思ったんでしょうか。
Well, DeShazer looked through the books and he found a Bible.
で、この本の中からデシェーザーさんは聖書を発見します。
And he began to read that Bible.
で、それを読み始めます。
He didn't attend any Bible classes.
今までに聖書研究に通ったこともないですし、
He was not a church-going person.
教会に熱心に通う人でもありませんでした。
His heart was full of hate.
彼の心の中には憎しみがたくさんあったんです。
But because there was nothing else to do, he read the Bible.
でも他に何もすることがないので、この聖書を読みました。
And gradually, his heart was changed.
そうしているうちに徐々に彼の心が変えられていくんです。
He discovered for the first time in his life the marvelous love of God.
人生生まれて初めて神様の素晴らしい愛を発見するんです。
He discovered God's forgiveness and his salvation.
そして救いと許しという神様の素晴らしさを発見するんです。
And it changed his life.
で彼の人生は変えられてしまいました。
Most important, it changed his heart.
一番大切なのは彼の心が変えられたということです。
The hatred was replaced with God's love.
憎しみが神様の愛にとって変わったんです。
So much so that he decided, still in jail, he decided, someday I will come back to Japan as a missionary.
そうしているうちに彼はまだ捕虜収容所にいる間にいつか戦争が終わったら自分は日本に行ってこの素晴らしい国の愛を伝えるんだと決心します。
And he did.
で本当にそうしました。
He went home. He had to spend many months recovering. His health was broken.
まず家に帰りまして、まあ、いくつか骨も折れていたんでしょう。
His health.
健康を回復して、
And then he went to school.
そして、進学校に行き、
He studied theology.
神学を学びます。
Became a pastor.
牧師になります。
Very short time, and then said, "I want to go to Japan as a missionary."
短い間にそれだけのことを完結し、そして日本へ宣教師として向かいます。
And he worked in Kansai, and he worked in Nagoya.
関西、そして名古屋で彼は働きます。
What is very interesting is,
とっても興味深いことは、
On the plane during the Doolittle raid, his job was bombardier, the one who dropped the bombs.
戦争中、飛行機に乗って、爆撃機に乗っている彼の仕事は何かというと、爆弾を落とすことでした。
And his plane bombed Nagoya.
そして彼の乗っていた飛行機は名古屋を爆撃したんです。
And he felt convicted. I need to go and help those people know. the love of God.
で、彼は確信を持つんです。自分は名古屋に行って、この人たちに神様の素晴らしい愛を伝えなくては。
God wonderfully blessed his ministry.
神様は、彼の宣教をとても祝福しました。
One day there was an ex-Japanese soldier. The war has ended and he got out of the military.
そしてある日、元日本兵に出会います。がいました。
His name was Mitsuo Fujita.
この元日本、
Fujita.
元日本兵は、の名前は、Fujita。
Fujida。
Fujida。三つおさんと言います。
ここの先生もフチフチも
うややこしいですね。
ね、
はい、フチダではなくて
フチダ。はい。And he, like many former soldiers, did not know what to do with his life.
で、彼はですね、このフチダさんはですね、他の元兵士と同じで、戦後自分が何をしたらいいのか全くわからなかったんです。
And one day somebody handed him a tract.
そういうある日、彼はキリスト教のトラクトを手にします。
And he said, what is this?
あ、なんだろう。
And he read it.
で、読んでみました。
And it was a short version of the story of De Chaser.
で、なんとこのトラクトのお話は、先ほど言いましたデシェーザーさんのお話だったんです。
How he had been tortured in prison.
どんだけ捕虜収容所で拷問を受けたか。
But how God's love replaced the hate when he read the Bible.
でも聖書を読んでその憎しみが変えられたというお話。Mm-hmm.
And Mr. Fujita said, "Is there such a powerful book that can do that?"
Fujita さんはそれを読んで聖書ってそんなに人を変えてしまう本なんだ。と思ったんです。
So he went and got a Bible.
で、自分も聖書を買って読んでみよう。
He read it.
で、読みました。
His heart was changed.
そうすると、彼自身の心も変えられたんです。
He began telling people about the God of love in the Bible.
藤田さんも聖書に載っている神様の愛を伝え始めたんです。
He was able to meet Mr. De Chaser.
さあ、この藤田さんとデシェーザーさんは会うことができるようになりました。
And for many years, they went all around Japan and other countries working together as evangelists.
そして長年この二人がチームとなって日本各地また世界各地を巡って神様の愛を二人で伝え始めます。
Now here's a powerful part of this story.
この藤田さんというのは本当にこの話のですね力強い部分の一つです。
You ever heard of that name, Fujita?
藤田さん、聞いたことありますか？
He was the head pilot that led the Japanese military to bomb Pearl Harbor.
なんと面白いことに、この藤田さんというのは真珠湾攻撃の時に第一軍として第一軍をこうリードする飛行機のパイロットだったんです。爆撃機のパイロットだったんです。
So, thousands of Japanese came to hear these two former enemies talking about God's love.
ですので、この淵田さんが講演会をするときにはたくさんの日本人がやってきました。元敵のことについて、語るわけですから。
In this is love.
ここに神の愛があるんです。
Another photograph.
これが1枚目の写真です。次、2枚目の写真をお話しします。
It's a story that happened during the Korean War. Now this is after the Second World War.
さあ、第二次世界大戦が終わってから、今度は朝鮮戦争が始まります。
A South Korean Christian man was arrested.
その時の話なんですけども、韓国のクリスチャンの民間人が逮捕されます。
And the North Korean military leader ordered that he would be shot.
そして北朝鮮のこのリーダーはこの韓国人を射殺せよという命令を下します。
But then he found out that this man operated an orphanage.
ところがそれが実行に移される前にこの北朝鮮のリーダーはこの逮捕された人は、韓国で 子供たちを世話をするこの個人の責任者であるということを知るんです。
The other soldier said, "If you shoot him, who will take care of those kids?"
ですので、この人を殺してしまったら、あの子供たちはどうなってしまうんだろうと他の兵士たちは思ったんです。
You're right. You're right. We shouldn't shoot him.
なるほど、なるほど。彼は殺さないことにしておこう。
Instead, we will shoot his son.
その代わりに彼の息子を殺してしまおう。
So they brought out the man's son, the innocent young boy, and they shot him in front of his father.
というわけで、この方の何も悪いことをしていないこの息子が引っ張り出され、お父さんが見ている目の前で銃殺されます。
Well, eventually the war stopped.
さあ、そうこうしているうちに戦争が、停戦状態になります。
And this, communist leader found himself in prison.
そうなると今度は、この北朝鮮の共産員のリーダーが逮捕されるんです。
And, the United Nations trial said he should be executed.
そして国連軍はこのリーダーを死刑にするべきだとこう決めます。
But suddenly,They heard a voice of someone said, "No."
ところがその場で突然声が聞こえてくるんです。
And they looked, and here was this man whose son had been shot by the man on trial.
その声はダメだ、そんなことしてはいけないという声だったんです。さあ、誰がこれを言ったかというと、自分の息子を目の前で殺されたこのお父さんだったんです。
And he said, "Don't shoot him. Don't kill him."
どうか彼を殺さないでください。
Give him to me.
彼を私に任せてください。
Everyone in the court said, "What?"
まあその裁判所にいた人たちはですね、みんな驚きました。
I will take him home.
なんだって？とこう思ったんですね。さあお父さんはこう言います。彼を私が育成します。
He was young when he did that. He didn't understand.
あんなことをした時、彼はまだ若かったから、何をしていたのかきっとわからなかったんですよ。
Let me take him home and train him.
どうか私に預けてください。彼を家に連れて帰って、私が彼を育てます。
I want him to replace my own son.
私の亡くなってしまった息子の代わりに、彼を自分の息子として育てます。
How could he do that?
どうやってそんなことができるんでしょう。
Because of the love of God in his heart.
心の中にある神様の愛がゆえにできるんです。
Very strange, but the UN said, okay, they let the man take that communist leader home.
大変珍しいことだと思うんですが、連合軍は彼の嘆願を受け入れ、このお父さんはこの殺人犯を家に連れて帰ります。
And gradually, that murderer became a minister.
そうするとこの元殺人犯はだんだんに心が変えられ、結局彼は、牧師となっていくんです。
In this is love.
ここに愛がある。
One more story.
もう一つの絵を紹介いたします。
Now we go backwards in time.
今度は、もう少し時代を遡ります。1864年。
Still Edo 時代 in Japan.
日本では江戸時代です。
But it was during the Civil War in America.
アメリカでは、南北戦争の時代でした。
And, one of the sons, the oldest son of Abraham Lincoln.
アブラハム・リンカン大統領の息子のうちの一人が、
長男ですね。His name was Robert.
ロバート・リンカーンという名前でした。長男でした。
He was trying to get on a train, at the station.
さあ、このロバートさんは駅で電車に乗ろうとしていたんです。
As the train began to move.
電車がこう動こうとしたときに、
And as he tried to get on, he slipped.
彼はこう乗ろうとしたところで滑って、
And found himself between the platform and the train, and the train is moving.
プラットフォームと電車の間に落ちてしまって引っかかってしまったんです。で、電車は今まさに動こうとしている。
And he knew, I'm gonna die.
ロバートさんは、ああ、もうこれで終わりだと思ったんです。
But suddenly he felt a strong arm take his collar and pull him back on the platform.
ところ 場、そうしたその真っ只中に、強い腕をこの襟元に感じました。誰かの手がですね、彼の襟首を掴んで引っ張り上げてくれたんです。
And he looked at the man and said, "Thank you. You saved my life."
そしてロバートさんはその人の方を向いてですね、ありがとう、私の命を救ってくれました。
And then the man, after he got his name, he disappeared in the crowd.
お名前を聞いた後、すぐにこの命を救った人は、群衆の中に消えてきました。
What is your name?
あなたの名前何ですか？
It's Edwin.
Edwin です。
Edwin what?
エドウィン何て言うんですか？
Edwin Booth.
Edwin Boothです。
Where do you live?
どこに住んでるんですか？
Okay, thank you very much.
ああ、わかりました。ありがとうございました。
A week or two later, Edwin Booth received a thank you letter from the White House.
この、ロバート・リンカーンの命を救った、エドウィン・ブースさんは、数週間後にホワイトハウスから感謝状を受け取ります。
Oh, wonderful.
まあ、素晴らしい。
The story doesn't end there.
実はお話はここから始まるんです。
After the war ended, just a matter of days after the war ended.
さあ、数日後に実はこの南北戦争が終わるんです。
Abraham Lincoln went with his wife to the theater to watch a stage drama.
アブラハム・リンカーンは奥さんと共に、劇場にお芝居を見に出かけます。
And as they were watching and laughing,
そしてそのお芝居を見ながらまた笑いながら過ごしているとき、
A man came in the side door secretly,
横のドアからこそっと誰かが入ってきて、
with a small pistol,
小さなこのピストルで、
put it at the back of Lincoln's head,
リンカーン大統領の頭の後ろに押し付けて射殺します。
And assassinated the president.
大統領が暗殺されたんです。
Then this man jumped from where Lincoln was sitting down to the platform, to the stage.
この殺人犯は、アブラハム・リンカーンが見ていたこの座席から飛び降りて逃げていきます。
Everyone wondered, how could he get in that close to the president with all those guards?
もちろんこの守衛がたくさんいたのに、どうやってこの人はリンカーン大統領にこんなに近くまで迫ることができたんだろうと不思議に思いました。
He was an actor that often did his acting in that theater. Everyone knew him.
実はですね、彼は、役者だったんですね。誰でも知っている役者だったんです、
その劇場でね。 So when he went inEverybody, oh, good evening, good evening.
そして、劇場でですね、この犯人をみんなが知っていたんですね。
はい。
はい。ですので、彼が入ってきても誰も不思議に思わなかったんですね。みんな、あ、おはようございますとこう挨拶して、この殺人犯はどんどん中の方へ行くことができたんです。
That actor's name,
で、この人の名前は
was John Booth.
ジョン・ブースと言います。
The brother of Edwin Booth.
ブースってさっき聞きませんでしたが、実は、ロバート・リンカン大統領の息子の命を救った人の兄弟だったんです。
Interesting story.
興味深いですね。
Edwin used his energy in an act of love to save a life.
エドウィンさんの方は自分の命を、人の命を助けるために使いました。
He didn't even know that's the president's son.
もう助けた時にはですね、この人がですね、アブラハム・リンカーンの息子だっていうことは全然知らなかったんですよ。
His brother used his energy to kill President Lincoln.
一方、このもう一人のブースさんは、人を殺すために自分の命を使いました。
Both brothers were actors.
この兄弟2人とも実は役者だったんです。
And for a long time, Edwin Booth did not appear in any drama because of what his brother did.
このことがあって以来、この命を助けた方のブースさんはですね、長年人前に出ることができなかったんです。
But eventually, people encouraged them. You should go back. You should go back.
でも、周りの人が勧めてですね、 この命を助けた方のブースさんはやっと長年かかって人前に出るようになりました。
And he became the best known Shakespearean actor of that time.
で、結局この命を助けた方は、あの当時のとても有名なシェイクスピア役者になったんです。
2000 years ago, Jesus was born in this world.
さあ、2000年前にイエス様はこの世に生まれました。
God demonstrated his love for us.By sending his son.
神様は一人子をこの世に遣わすことによって神様の愛を実証されたんです。
To provide salvation and forgiveness for you and me.
私たちのために救いと許しを与えるためにです。
He was abused and tortured and killed on a cross.
イエス様はひどい扱いをされ拷問を受けもう撃たれてそして、殺されていきました。
God knew that would happen.
神様はそういうことになるということをよく知っていました。
Why would he send his son, knowing that?
それなのにどうして神様はそんなことができたんでしょう。
And why would Jesus say, I'll go, knowing that?
またイエス様もそういうことになるということを知っていてどうしてはいお父様私が行きますと言えたんでしょう。
In this also is love.
ここに愛があるんです。
Now if I or you see that love, if we understand that love,
さあもし私や皆さんがこのことを理解したならば、
And we choose to say no thank you.
理解しているのにいえ結構ですそんな愛と言ったとしたら、
What kind of ingratitude is that?
その感謝の気持ちというのはどうなってしまったんでしょう。
No 感謝、ingratitude。
はい、もうその神様に感謝どころじゃありませんね。
There was a little girl holding two dolls.
小さな女の子がいました。両手に一体ずつ。人形を抱えています。
And she came to her mother. She's only four years old.
そして、お母さんのところに来て、まだ4歳なんですが。
She said, "Mommy, I don't know what to do."
お母さん、私はどうしたらいいのかもうわかんない。
What's wrong?
どうしたの
？She said, "These dolls. I love them and I love them and I love them, but they never love me back."
もう私はこのお人形たちをもう大好きで大好きで愛して愛してやまないのに。この人形たちは私のことを愛してくれないの。
God loves us and He loves us. Do we love Him back?
神様は私たちのことをもう愛して愛して愛してやまないんですが、私たちはその愛に応答しているでしょうか。
Someday soon we know Jesus will return.
もうすぐイエス様が戻ってこられます。
Not as a baby, as a king.
赤ちゃんとしてではなく王様としてやってこられます。
And on that day, all sin will stop being a part of our lives. It's finished.
その日にはもうすべての罪が、なくなりますので、
It cannot affect us anymore.
私たちに影響を与えることがもうありません。
We will have gained the victory with Christ.
イエス様と共に勝利を得ているわけですから。
That will be a day of joy.
その日というのは何という喜びの日でしょう。
When we look at his face,
イエス様の顔を見たときに、
I hope we remember this verse today.
今日読んだこの聖句を思い出していただきたいと思います。
Look at his face and say, "In this is love."
イエス様の顔を見て、ここに愛があると言いましょう。
はい、ありがとうございます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。